キリスト教はしばしば愛の宗教と呼ばれます。確かに愛が強調されます。最も大切なキリスト教のキーワードと言ってよいくらいです。イエス・キリストご自身、最も大切な教えは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神主を愛せよと、隣人を自分のように愛せよの2つであるとはっきり言われました。この2つの教えは今日の朗読箇所にも出てきます。27節、また後で説明いたします。けれどもキリスト教が強調する愛、愛するとはどういうことでしょうか。これがしばしば勘違いされていて、それでキリスト教のイメージを損なってしまっています。日本語で愛という言葉、ずいぶん広い意味で使われますので余計そうです。ごく単純に好きという意味で使われることもあります。あるいは男女の愛欲、愛情、なんとなくこうドロドロした感情ですね。自然への愛、これは自然を大切にする思いのことでしょう。あるいは郷土愛、自分の生まれた場所を大切にし誇りに思い、そうしてこの自分の生まれた地域が発展するように自分を少しでも尽くそうという思い、あるいは人類や国や民族を超えて誰でも平等に扱おうという思い、親子の愛、子が親に全面依存し親が子を自分以上に大切にしようとする、いろいろあります。キリスト教が言う愛、愛するはこれらと関係はしますが非常に違う、似ている点より違いの方がはるかに大きいと言えます。今日のテーマ、隣人を愛するも、この愛を好きというふうに考えてしまいますと、人によってはあんなに仲の悪いお隣さん、これは文字通り隣人ですね、を好きになれなんて、キリスト教はきれい事を言うだけだというくらいに受け止められてしまいます。けれどもそんな意味ではありません。今日の朗読箇所、特に30節から35節に、括弧の部分ですね、これは一つの例え話です。よく良きサマリア人の例え話というふうに呼ばれますが、この例え話というのは当時の誰でもよく知っている身近なことものを用いて、その背後の深い真理を知らせるために作られた小さな、物語といえば良いでしょうか。4つの福音書の中にイエス様が語られた例え話が34くらいあります。ただその当時誰でもよく知っていると言いましても2000年前、しかも地域もユダヤと日本では随分違いますから、私たちはやはり説明が少しないと分かりません。また後でいたします。キリスト教の愛、特に隣人を愛することについて教える最も大切な箇所の一つがここです。今日はこの箇所からこの愛について、また隣人を愛するということについて聖書の正しい意味を学びたいと思います。それとともに、聖書というのは今一部分朗読箇所を聞いていただいてお分かりのように、哲学の書物と違って、物語とか、素朴な書き方で書かれています。ですからその表面的にさっと読みますと、なんとなくそうかなと 引っかかりもなく読めてしまって、実は大変深い内容を持つのですが気づくことが少ないけれども、今日の箇所はちょっと丁寧に読みますと、一見平易に見える聖書の文章、教えが、あるいはイエス様の教えがどんなに深いか分かる箇所です。そのこともご一緒に学びましょう。まずこの箇所を説明をいたします。分かりにくい言葉を中心に簡単に説明しましょう。25節、するとある立法の専門家が立ち上がりイエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。立法の専門家というのは聖書、特に当時聖書といえば旧約聖書です。立法といえば旧約聖書、今で言う旧約聖書の部分です。旧約の専門家ということです。ですから聖書、旧約については何でも知っている。試そうとしているとありますように、初めから悪意で質問したということがわかります。そして永遠の命を、生命を受け継ぐというのは、言葉を変えれば救われるためにということですし、もっともっとこう拡大して言えば人間らしい生き方をするためにと言えば良いと思います。人間が人間らしい生き方をする。26節、イエスが立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、まあ、ここの立法、先にも言いましたが、ここでは旧約聖書の全体というくらいの意味でしょう。そして27節で、彼は答えた、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。この二重括弧の部分の前半の、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいというのは、文字通りには旧約聖書の申命記6章5節という部分に出てくる言葉です。そして後半の隣人を自分のように愛しなさいというのは、やはり旧約聖書のレビ記という書物の19章18節に文字通り出てくる言葉です。そしてこれらの言葉は聖書全体のキーワードの一つです。彼は聖書の専門家です。ですから正しい答えをよく知っていました。28節、イエスは言われた、正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。ここで、読み飛ばしていけないはならないことは、聖書を学ぶとき大事なことは正しく知ることですが、プラスその通り実行する。29節、しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。この私の隣人とは誰ですかという質問が今日の話の鍵です。この自分を正当化しようとしてという翻訳の仕方は、まあ、間違いはないのですが、こう聞きますといかにも弁解がましい、なんかやましいけれども無理に自分を正当化したがっているように日本語では取れてしまいますけれども、そうではなくて、文字通りには自分を義とするためで、もっと積極的、彼は自分は正しいと思っている、イエスこそ自分より劣って聖書をそれほど自分よりは知らないと思っている、弁解でも何でもなく真剣に私の隣人とは誰かと聞いている。そしてイエスからどんな返事を聞かされてもうまく答える自信があったのでしょう。 この質問の言葉を頭に置いて先の部分を考えていきましょう。続く30節から35節が良いサマリア人の例え話そのものです。私の隣人とは誰かという質問に対してイエス様は直接的な説明ではなく、このとても分かりやすい、一見とても分かりやすい例え話を用いて答えられます。30節、イエスはお答えになった。ある人はエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。このエルサレムというのはユダヤの首都ですね。ここに神殿がありました。エリコというのはエルサレムから東に20キロくらい離れたところにある町です。追い剥ぎに襲われた人、書いてはありませんがユダヤ人、ひどい目に遭わされてまさに瀕死の状態。31節、ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。祭司というのはエルサレムの神殿で働く人たちで、彼らも聖書についてよく知っていた。道の向こう側を、これなぜでしょうか。気づいたけれども関わるのを避けたわけですね。何となくやましい気持ちがあったんでしょうか。私たちもよくするじゃありませんか。32節、同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通った。このレビ人というのはエルサレム神殿で祭司の元で働く人たちです。やはり聖書をよく知っていたはずです。彼らも同じようにした。33節、ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思う。サマリア人というのはサマリア地域、これはユダヤの北の地域です。当時そこに住んでいた人々はユダヤ人とユダヤ人ではない、いわゆる異邦人の根結で、ユダヤ人はサマリア人を蔑んでいて仲が悪かったと言われます。彼が、その彼が哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放したと34節にあります。油、これはオリーブ油、オリーブ油です。オリーブ油とブドウ酒、当時は薬としても使われました。35節、そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。このデナリオンというのは当時のお金の単位です。1デナリオンというのは当時の1日の賃金ですから、このサマリア人は何日か分の稼ぎをまるまるこの見知らぬ人のために使った。ここまでが例え話です。36節、さてあなたはとイエス様は言われます。この3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。この話をもとにしてイエス様はこの専門家に逆質問の形で答えられます。37節、立法の専門家は言った。その人を助けた人です。まあ、私たちも予想できる通り、こう答えるというか、こう答える以外にないような感じもしますね。そしてイエスは言われた。 言ってあなたも同じようにしなさい。もう知らないとは言えないのだから知っている以上その通り行いなさいと言われます。勧められます。それではキリスト教の愛、聖書が教える愛について学んでいきましょう。まず第一、日本語の愛のイメージを頭から覗き去ってください。そうしませんと今日の話が結局分からずじまいになります。つまりイエス様が教えられた人を愛するというのはその人を好きになることではありません。むしろその人のために自分の持っている大切なもの、労力なり時間なりお金なりを用いることです。自分の最も大切なもの、それは自分の命でしょう。ですからイエス様は友のために、ここでは周囲の他の人々というくらいの意味ですが、友のために自分の命を捨てること、これ以上大きな愛はないと言われました。ヨハネによる福音書15章13節。この面を強調してキリスト教の愛は自己犠牲の愛とも呼ばれます。また自分が持っているものの中で人に差し上げるわけですけれども、余分なものを人にあげる、人のために使うということは愛ではありません。これをあげてしまうと、これを使ってしまうと自分が困るな、制限されるな、それでもあげたい、使いたい、だからあげる、使うというのが愛の心です。ですから道を歩いていて困っている人を見かけて、ポケットのそばに、たまたま千円札だった、太っ腹だ、あげてしまおう、これは愛ではありません。もちろんもらった人は助かるでしょうけど、これを切り詰めれば生活に支障があるというものでも、そういうものをその人のために使うとき、愛の心が明らかになります。例えばルカによる福音書、同じ福音書の21章にこんな話が出てきます。21章の1節から4節ですが、お聞きください。短い話です。イエスは目を上げて金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられる。そしてある貧しいヤモメが月頓どうか2枚を入れるのを見て言われた。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆有り余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費全部入れたからである。これは神様への献金の話ですが、人のために使うという場合も聖書が共通します。さて第2位、今申し上げたことだけでは、そんなことはクリスチャンでなくても分かっている、しているといわれるかもしれません。いわゆるヒューマニズム、博愛主義の教えと変わらないように一見見えますけれども、根本的な違いがあります。それはキリスト教では隣人を愛するというのは神を愛するといつもくっついていること。一方しか出てこない場合でも、いつも他方が後ろにくっついています。もう少し言えばこうでしょう。神を愛することはいわば木の根っこであり幹、人を愛するということがその木の花であり実ですから、神を愛するということがなければ人を愛するということは死んでしまいます。けれども 人を愛するということのない神を愛する、これはもう意味がない、空想だけの愛ということです。ですから聖書のずっと後ろの方ですが、ヤコブの手紙という部分があります。ヤコブの手紙の2章14節から17節新約聖書の423ページです。お聞きください。ヤコブの手紙2章14節私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。で以下この信仰というのを神を愛する、行いというのを人を愛すると言い換えると、これは言い換えていいわけですが、そうすると余計分かりやすいでしょう。私の兄弟たちを、自分は神を愛するという者がいても人を愛することが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような神を愛するということが彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。神を愛するということも同じです。人を愛するということが伴わないなら、神を愛するということはそれだけでは死んだものです。さてもう一つ3番目、先にも言いましたが、キリスト教で大切なのは聖書を正しく知ること、これがなくては何も始まれませんから。けれどもそれにとどまっていてはいけない、それを実行すること、これをイエス様は教えられました。そうするといやそれは無理だと多くの方が言われるのではないでしょうか。素晴らしい教えだけれども実行は無理無理無理というふうに、実はここにはこのような疑問を解決する道も示されているのです。立法の専門家の質問、私の隣人とは誰ですかに対してイエス様は良きサマリア人の例え話をなさった後、最後逆質問の形でこんな答えを出されました。この3人の中の誰が瀕死の人の隣人になったか。これ読んで分かるように最初の質問とずれていますね。専門家の質問に合わせなら、この3人の中の誰が瀕死の人を隣人にしたかでしょう。そしてそれに対して憐れみ深いサマリア人が瀕死の人を隣人として愛したと続くはずです。ところがイエス様の逆質問に合わせなら、憐れみ深いサマリア人が瀕死の人の隣人になったとあります。ですから続けてイエス様があなたも言って同じようにしなさいは、専門家よ、あなたも言って憐れみ深いサマリア人のように困っている人を隣人として助けなさいではなくて、憐れみ深いサマリア人のように困っている人の隣人になりなさいということになりますね。この隣人がキリスト教の愛を具体的に考えるために大変大きな鍵になる言葉です。この立法の専門家の質問に対してイエス様が答えられたこの逆質問の形、これちょっとした小さい言葉の違いですが、実は内容的には大変大きな頭の切り替えを迫るものです。それで私はここを読むたびに聖書の深さというか イエス様の途方もない知恵というものを感じさせられます。倫理について少し考えていきましょう。隣人というのはおそらくその普通のイメージでは何か困っていて何か必要としている人というふうな意味に捉えられがちです。精神的にも物質的にも満ち足りている人は助けを求めませんから。ですから隣人を愛するといえば何か困っている人を助ける、そんな意味に取られがちです。けれどもよく考えてみますと、これは上から下を見ている、そんな視線ですね。自分には助けるゆとり、助ける能力があるという目で相手を下に見ている。こういう高ぶりがあってはイエス様が教えられる愛とはそもそも言えません。あの専門家の質問の仕方、私の隣人とは誰か、ここには確固とした自信を持った自分というものがある。その自分を中心にして周囲を見渡して隣人は誰かと探している。せめて出て行ってそこで目にする人は、目にする困っている人は誰でも私は隣人として愛しますと言えば少しマシと思います。けれどもそうは言わない。私の隣人とは誰か、何か隣人を選んでいる感じさえします。では仮に専門家が出て行って誰でも困っている人を隣人として愛します、こう言っていたらイエス様は満足されてこの例え話をされなかったのでしょうか。そうは思いません。もっともっと深いところに問題の根はあります。それはこのイエス様の逆質問で、憐れみ深いサマリア人は瀕死の人を隣人としたではなく、憐れみ深いサマリア人は瀕死の人の隣人になったと言われたところからわかります。ですからイエス様の専門家に対する最後の言葉も、言ってあなたも憐れみ深い隣人になれと言い換えられます。ではこれはどういう意味でしょう。イエスが言われる、そして聖書が教える本来の意味での隣人というのは、困っていて助けを必要としている人ではありません。この憐れみ深いサマリア人が瀕死の人に隣人、瀕死の人の隣人になったように、イエス様はこの専門家にあなたも憐れみ深い隣人になれと言われたように、むしろ誰かに対して、誰か他人に対して憐れみ深さを示す人が隣人です。ですから隣人を愛するというのは、憐れみを示してくれる人に対して自分も精一杯尽くしたいと思うことです。まあ現にそうなるでしょう。ただそれだけでしたら、なんだよくしてくれる人に対してお礼したいというのは当たり前の気持ちじゃないか、別にキリスト教じゃなくてもそんなこと当たり前だ、常識だと言われるかもしれませんが、そうではないのです。これがイエス・キリストの言葉として私たち聞くとき全く意味が違ってきます。考えてみましょう。一つ一つ、あるいは一つ二つと、こんな風に憐れみ深いことを行う人、それはいくらでもいるでしょう。けれども徹底的に生涯を貫いて憐れみを示し続けた人がいるか、いるなら誰か、ここです。ただ一人いるでしょう、イエス・キリスト。そしてそのイエス様の憐れみは十字架の死に、ここに極まります。この例え話の中の 瀕死の人を憐れんだサマリア人にイエス様を重ねて呼ばなくては真意が捉えられません。そうするとこの瀕死の人はむしろ自分は健康だ、地位もあり、知恵もあり、何でも知っていると周りを見下げて、実は誰からも見放されて危険な状態にあるこの専門家自身でしょう。実際自分は何も不自由していない、困っていないと自己満足している人ほど内面的には危険です。イエス様はここでこう言っておられます。私は皆を愛して思い、そう願うままに憐れみを注いできた。立法の専門家であるあなたに、あなたは人に喜んで憐れみを注いだことがあるか。ないじゃないか。なぜならあなたが憐れみを喜んで受けたことがないから、このような質問をするのではないか。自分に満足して憐れまれる必要はないと思っているから、自分というものをそのままにして愛する対象、隣人は誰かと問うのだ。あなたこそ真に憐れまれる必要がある。そうしなくては人を憐れむことができない、愛せるということがわからない。愛についてよく知っているつもりでも行ったことがないから実は知っていない。あなたこそ瀕死の人だ。私を見なさい。ここに憐れみ深いサマリア人、私イエスがいる。ですからこの例え話はイエス・キリストの招きの言葉、福音のメッセージです。この専門家はイエス様の話をどう聞いたのか。最後の返答の言葉も重要です。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。その前のイエスさんの逆質問、さてあなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか、に対して、それは私が尋ねたことじゃありませんよとは言っていませんね。そしてイエス様の意図に沿って正しく答えている。まあ、先にはこれを答える以外にないと言いましたけれども、この例え話の真意を全く理解しないではこんなふうには答えられないでしょう。いや意味が分かりませんよと言ったはずです。だからなんとなくこの専門家もイエス様のメッセージが分かったんじゃないかとさえ思います。そうしますと最後のイエス様の命令もその意味の深さが分かっています。そこでイエスは言われた。言ってあなたも同じようにしなさい。これはあなたも憐れみ深い隣人になれという意味でしょう。それは言葉を変えれば、私の憐れみを知ったのだから私イエス・キリストに従ってきなさいということでしょう。さらに言えばイエス・キリストの弟子として生きなさいということでしょう。最後にまとめましょう。このように隣人を愛しなさいというのは、憐れみ深いイエス・キリストを知って信じて、つまり愛して、そうしてそのことを心に覚えて出て行って、同じようにイエス様の弟子として憐れみを人々に示しなさいというのが、実は聖書の言う隣人を愛しなさいということの意味です。決して困っている人を助けなさいではありません。キリスト教の愛は自分の持っている大切なものを相手のために使うことですが、端的に イエス・キリストの憐れみを知って自分も相手に慈しみを示すことと言い換えられます。イエス・キリストの憐れみを知るとは、これは天におられるイエス・キリストの父なる神の憐れみを知るということです。ですから隣人を愛するというのは、実はイエス・キリストを愛するですし、神を愛するということと切り離せません。そうしてこの教えはクリスチャン同士のことだとか、あるいは教会内の人と人との関係のことを教えるものではないということを付け加えておきます。どんな人でも心に不満足を感じているとき、人の優しさ、思いやりが心に染みるでしょう。クリスチャンであろうとなかろうと、同じ神に作られたもの、この優しさ、思いやりはイエス・キリストの憐れみを反映しています。ですからこの例え話はクリスチャンであろうとなかろうと全ての人に向けられています。隣人を愛しなさい、この御言葉を覚えて1週間歩みましょう。お祈りします。恵み